こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。1月も後半に入ってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私の方はと言いますと、最近はですね、もっぱら洋服屋さんのセールが結構真っ盛りというか、ラストセールというような状況ということを受けて、そのセールでもう物を買ってるんですけど、逆に言うとまとめ買いというか、この時期ぐらいしかちゃんとしたっていうのも難しいか、洋服あんまり買わなくて、ファストファッション系は全然時期を気にせず買うんですけど、そしてなおかつ今はもうファストファッションの洋服のクオリティもすごい上がってきていて、全然日常生活を送る上ではこれで十分こと足りるなというような状況があるので、それよりも値段の上がってくるものは大体もう値引きで買うんだという、ね、強い心持ちでもって、それで3割いや4割 50% まで来ましたかみたいなやつをね、買うことが快感だったりしましたね。なんでこう仕事終わりだったり、ちょっと空いた日にですね、もう洋服屋さんが閉店するような時間までいろいろこうお店回ったりするんですけど、洋服買うのってね案外疲れるなって思ったんですよね。なんていうか、まず、並んでるものを見たりして、もう分析すると手触りがどうだとか、家にあるアイテムはこうだからこれはいるいらないだとかね、それでまた店員さんとコミュニケーションを取って試着してまでの流れで見る、話す、そして試着してその動作やって、ああダメかだの、サイズがどうあるないだの、そんなこと考えながら時間を過ごし、そしてまたじゃあ近くのどこどこ行ってみようっていうんで違うお店行くとなったらまた歩くっていうのね、もうなんかそんなことずっとやってると疲れちゃうっていうかね、ああ大変だなと思いますけどもね。確かにこうそこそこ値段のする洋服とかって、まあ素材なり形なりいいなと思うんですけど、まあ本当キリがない趣味でね、あれをこうずっと人生の趣味にしてる人は大変だなと思いますけどね。まあこうとはいえ割引で買えるのは楽しいということで、もうしばらくはこういう日々が続きそうですね。ということでやっていきましょう。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、内山映画ランキング2019。このコーナー毎年恒例のコーナーでありまして、まあその時々通常コーナーとしてムビログっていうんで映画の感想を喋るコーナーやってますが、それの1年のまとめというか、1年見てきた中でいいものを個人的なランキングトップ10を紹介していくというコーナーです。どんなものがランキングに入ってくるのかというところなんですけれども、まあその毎回ルール設定をそれなりにしてまして、2019年は私内山聖輝は劇場で映画を42回見まして、新作が35本そのうちで、2回目見るっていうのが3回やって、旧作を見る機会は4本見ました。でだからその新作から選ぶという縛りなので、その35本に加えて、今年から今回から配信オリジナルの新作も対象に加えようと思います。それが新作4本見ました。つまりその家で見た映画も入れていくんだということにしました。まあ映画館で見たものの新作の中からっていう風でやってきたんですけれども、まあ今年はもうそれじゃあ限界があるというかね、もうコーエン兄弟だとかキュアロン監督だとかスコセッシーだとかの新作がそうやって、見られるっていう状況においてはそれも入れてった方がいいだろうなということで、その新作35本プラス、配信の新作4本加えて39本の中から、ベスト10を選んでいこうと思います。この本数、僕の印象ではちょっと例年より少ないなという印象を受けたんですけれども、それ多分その家に 4K の有機 EL テレビを導入した影響がじわりと来てるんじゃないかなと思っていて、つまりこう振り返ってみると、こう映画見ようかなっていうんで、こうこれどこどこでやってるって調べていく中で、小さい劇場のしかも小さいスクリーンでやってるとなると、ああじゃあ家で見るのでいいかなっていう シチュエーションが何回かあった覚えがあって、それはやっぱりこう、まあ、スクリーンの大きさもそうですし、あと劇場だとどの席取れるかだとか、混み具合だとか、まあ、周りのお客さんどんな人が座るとかだとか、天井どれくらいのスクリーンかなとか、そういう問題があった場合に、だったらこう自宅で、まあスクリーンよりは小さいかもしれないけれども、テレビの目の前のまあベストポジションと言えるようなところで、で最近だとあのウルトラ HD ブルーレイだとか、配信も 4K 配信とかしていたりして、印象で考えるとこっちがベターになる状況もあるんじゃないかなって何回か思って、2019年に、まあ音響周りで言うとスピーカー全然そういう風に投資をしていないので劇場には勝てっこないんですけれども、それに目をつぶるとなかなかいい勝負になってきちゃったんじゃないかなっていう影響かなと思いますね。そしてまた新作からじゃないところで言えば、クラシック映画、昔の映画の 4K リマスターのパッケージとかもね、すごい、いいものが出ているので、そういうのをに見るのに、そういうものを見るのに時間を割いていたのかなっていう気がします。でまあじゃあ劇場がこれから廃れていくのかなと思いきや、劇場側も、ちゃんと工夫が年々加えられているというか、ドルビーシネマだとか、レーザーアイマックスだとか増えてきて、ああいうもの、ああいう、劇場に見に行くと、やっぱりこれは家では無理だなというような、設備があって、その見る印象的にもこれはならではのものが行く価値があるなっていうものが出てきたので、そういう意味ではこのせめぎ合いというか切磋琢磨がこっから数年は楽しめそうだなという気がしますね。最近見た映画でもこれは劇場で見ないとっていう新作もあったので、全然劇場の時代が終わったとは全然思いませんでしたけれども、で見逃したところで言うと、ゼメキス監督のマーウェンだとか、コールドヨーロッパの映画だったかな、コールドウォーだとかっていうのが見てないので、その辺を見たら、また考えも変わるかなと思うんですが、スターウォーズは2020年に入って見たんですけれども、まあどうでもいい映画でしたね。こうベスト10入れる入れないとかそういうあれじゃなかったですね。本当に失望しましたね。はっきり失望しました。本当につまんなかったですね。ということで、やっていこうと思います。参りましょう、内山映画ランキング2019。まず第10位はクロール凶暴領域。この映画番組ではまだ話してないかもしれませんが、監督はアレクサンドル・アジャという人で、この監督の作品初めて見たんですけれども、ピラニア 3D だとか、ミラーズだとか、ヒルズ・ハブ・アイズというような、有名作品を撮っている映画監督で、まあお話としては動物パニックものですね、この映画は。であらすじを簡単に紹介すると、舞台は、まあ現代でアメリカのフロリダ州で、主人公は、女性で大学の競泳選手のヘイリーというキャラクターです。でヘイリーが家族から電話が来て、お父さんと連絡が取れないんだということを知ります。で当のフロリダには今ハリケーンが、大接近中で、こう警報とかがどんどんなって、天気がどんどん悪くなっていく状況があると。でそれを受けて心配したヘイリーは、まあ疎遠になっていた父を心配し、父の家に向かいます。しかし父は、その向かった先の家の地下室でなんとワニに襲われ気絶していたと。でなんでワニがそこにいるかというと、ハリケーンによって近所のおそらくなんかワニ園なのかな、ワニがたくさんいる場所が何かが壊れて大脱走して、いろんなこうルートをたどって家に入っちゃっていたと。で父と娘は生き残れるのかっていうですね、まあワニワニパニック映画ですね。まあ言ってみればジャンル映画と言っていいと思うんですけれども、あのそれで思い出すのがドントブリーズっていう、映画がありましたね。以前2017年に2位に入れてるんですけれども、まああれ系と言えると思いますね。あれドントブリーズ好みの人は絶対行った方がいいと思うんですけれども、まあ決まった展開の枠がまあすでにあって、そこにおけるルールっていうものを観客の側はルールなりその型、お話の物語の型っていうのを認識した上で見て、でその認識しているんだ、お客さん側もこう来るだろうなとか予想を立ててたりするんだっていうことを 作り手側も向こう側もそれを認識しているみたいな、そういう構造があると思うんですね。そこがポイントというか、だからある種の駆け引きというか、こっちはこう思うけども向こう側はそれをもう、逆手に取ってだとか、こういうジャンルだからこう来ると思うでしょっていうところをちょっとまた違う切り口からとか、そういう駆け引きも楽しめる映画なんじゃないかなと思いますね。で、クロールはの場合は地下室っていう、まあ、限定空間で、だからこう、天井とかも低かったり、こう、いろんな仕切りがあったりして、行けるところがあったり、行けないところがあったり、そこにこう、ワニっていう生き物の特徴も加わって、こういう動き方をするとか、こういう攻撃の方法があるとか、だからそれぞれの条件が組み合わさってってお話が展開していくという、ことですね。そこにこう、ハリケーンっていうのが加わって、まあ、サバイバルできるかどうかっていう、その条件下でキャラクターを動かしていって楽しませてくれる、このまた87分という尺がですね、なかなかやっぱりこういう映画は90分ぐらいで終わってくれるとやっぱりもろもろちょうどいいっていうのを抑えてあってですね、それも素晴らしいかなと思いましたね。とにかく見ている間中始まってから終わるまで飽きずに楽しめる一本で、そしてそのパニックものに加えて家族の話が組み合わさっていて、その物語の後半部でクライマックスってなるところにその物語エピソードとかキャラクターの心情が活かされる作りになっていて、まあ、そこも気が利いているなと思ったし、それがオープニングとまあ繋がっているというか、オープニングで振ってあるっていうのもまあ効率がいい物語の語り方だし、そういう意味でとてもよくできていると思います。ということで10位はクロール凶暴領域でした、続いて第9位は荒野の誓い、監督はスコット・クーパーという人で、この映画も多分、番組では紹介していないかもしれませんね。この監督はブラック・スキャンダルやクレイジー・ハートという映画を前に撮っていて、僕はクレイジー・ハートっていう映画は、昔見て好きだなという覚えがあったので、多分それをきっかけにして、今度の荒野の誓いっていうのも見に行こうと思って行きました。で、荒野の誓いっていう映画はもちろん新作映画なんですけれども、こう見ている間中こう新作映画の気が全くしないというか、クラシック感がすごくてですね、なんかこう昔の名作を見ているかのような風格が漂っていて、まあ西部劇というジャンルだと思うんですけれども、で、見終わると本当に激渋の、いい映画だなと思いましたね。だからもう映画好きには見逃さない方がいいよというか、進めたい一本でしたね。で、物語の構造は、まあ出発地から、みんなで出発していって、馬に乗って移動し、で、途中、こう、アクシデントだったり、襲ってくる敵がいたり、仲間の間での仲間割れがあったり、っていうのを、なんとか乗り越えて、休息して、夜になったから、こう、焚き火を焚いて、そこで、まあ、寝て、で、また次の日、移動して、なんかアクシデントがあって、休息してって、この繰り返しで、まあ、それ、そういう話だからしょうがないんですけれども、これの繰り返しなので、まあ、ロードムービー的というか、若干こう、眠くなってくることは確かなんですね。なんだけれども、まあそれがリアルだとも言えるし、作り手側もそれに対する対策というか、アクシデントが起きた際などのバトルシーンにおいて、見せ方をいろいろ変えたり、撮り方が結構変わってたりして、そういう意味で工夫を加えているので、それでこう飽きさせないようにっていう気持ちは感じますね。そこが、よくできていたところだかなと思いますね。で、内容としては、こう対立する人々が、こう、任務で渋々だとか、成り行き上一緒になってとかっていうんで、まあ、移動を続けていって、で、危機を乗り越えるために、生きるために、なんか知らないけど、協力していったり、共同で作業することがあったりして、まあ、要は民族や立場の違いを超えて、コミュニケーションを深めていって、こう、旅の終わりには何が見えるのだろうかというような流れの、内容で、だからこう言葉にしていくと結構陳腐というか、内容に関して言うと、なんだけれども、だからその美しいことだよねって思うんですけれども、こう映像を駆使し、フィクションでこう見事に語、そういうことを語っているなと思いました。映像も素晴らしかったですし、撮影監督が正信高柳さんという人で、この人は日本出身の、現役バリバリの撮影監督で、他にスポットライトっていう映画や世界に一つのプレイブックなんかを撮っている撮影監督で、あ、この人もこの映画に関わっています。で、この荒野の誓いっていう映画はもう今なかなか作られないタイプの映画だと思いますし、興行的にどこまで行ったかっていうのを詳しく調べてないのであれですけれども、まあ明らかなヒットが期待できるような企画ではないので、そういう意味でも見るべき、注目すべき、よくやってくれたなという感じで一本だと思いますね。映画ファンに、勧めるならば、テモシー・シャラメも 出ていますよっていうことをね、言いたいですね。まあ、このキャラクターがどうなるかはちょっと見てのお楽しみなんですけれども、そういう楽しみ方もできるかなと思います。ということで、9位は荒野の誓いでした。続いて8位、ブラッククランズマン。監督はスパイク・リーですね。この映画は番組で紹介したので、詳しくはそちらを、聞いてほしいんですけれども、まあ、ブラッククランズマンは、エンターテインメントと、もう、あって面白く見れる映画でありつつ、プラスその強烈なメッセージを含んでいて、そういうメッセージ性とエンタメ性っていうのを両立している凄さがあるなと見て思いましたし、ラスト、かなり強引な手法を用いてまで、ちょっとエンディングを崩すような形でも伝えたいことがあるんだっていう、スパイク・リー監督の熱を前編にわたって感じる一本でしたね。とっても面白い映画なので、基本的にはまず、本当見る価値のある一本だと思います。ということで、第8位はブラッククランズマンでした。続いて、第7位、グリーンブック。こちらは、番組で話したことはないと思うんですが、監督はピーター・ファレリーという人で、とても強烈なコメディ系の映画で、なおかつこう考えさせるコメディとか、もう強烈なものを含んだコメディ映画を撮っている監督ですね。僕はそういうものを見たことがなくて、グリーンブックで初めて、見ました。で、グリーンブックは前回のアカデミー賞で作品賞、助演男優賞、マハーシャラ・アリーが助演男優賞を取ったり、脚本賞を取ったり、と大変、評価された映画ですね。あらすじを簡単に紹介すると、舞台は1960年代のアメリカで、高級クラブの用心棒として働いていた結構乱暴な男性のトニー・リップという人が、ひょんなことから、黒人ジャズピアニストのドン・シャーリーという、ミュージシャンのライブツアーに同行する運転手をの仕事をやることになります。で、まあ人種も違えば性格も正反対の二人がこうツアー中いろいろなこう争いもするんですけれども、そういうのを乗り越えていって、まあ人種差別がまだまだ根強い60年代、1962年の、南部をめぐっていくという。で、なおかつ、黒人用の旅行ガイドが、当時はあったそうで、このグリーンブックっていうものをタイトルになってますけれども、これを携えて旅を続けていくという話です。この映画はこう実在の人物、実際の出来事を元にしたストーリーで、ドン・シャーリーという人、トニー・リップという人は実在するし、この旅っていうのもあったらしいですね。で、内容的には、まあ、言ってしまえばウェルメイドなタイプの映画で、まあ、いい具合に型通りで、心温まるムードで見れて、展開に関しては、まあ、大体の大枠っていうのは予想できるものだと思います。で、そのウェルメイドさに関して、批判は結構、発表当時なり公開していた時、そしてアカデミー賞を取った時などにもあって、その前日の、ブラッククランズマンのスパイク・リー監督もね、結構批判的なことを話しているなんていうのもニュースで見ましたが、つまりその、現代、今、2020年においても、人種差別っていうのは根強く残っているにもかかわらず、この映画がいい具合に終わるから、なんだかこう、すべてが解決したような気分になってしまうと。なんかこう、白人も黒人もこうやって音楽や旅を通して、一緒に行動していけば分かり合えるんだ、みたいな。そこの違いは乗り越えられるんだよ、みたいな風に終わってしまうと、なんか、今はもうそれが、おロケだよねみたいな気分にさせてしまうのは違うんじゃないかっていうことなのかなと批判に関しては思いますけれども、まあその理屈もわかる、といえばわかるんですね。だからこう、ブラッククランズマンとセットで、見るべき映画なんじゃないかなと思います。あっちのその強烈なメッセージも、認識しつつ、グリーンブックも見るといいんじゃないかなと思いましたね。で、僕は見て思ったのは、なんかそういうウェルメイドで終わってるわけではないなと思って、まあだからグリーンブックっていう本が象徴的なようにホテル泊まれるところ、泊まれないところがあったり、まあレストランに演奏しに行ったら行ったで、こう、お客、その演奏をしに行ったのにお客としては座ってご飯食べられないとか断られてしまうとかって、まあひどい実情、が描かれていくんですね。で、それもちゃんと描いているし、それに加えて、差別する側の、理屈みたいのも透けて見えるように描いていて、つまり、まあ、そのレストランの人ならレストランの人で、まあ、働いている私自身にあなたをこう差別する感情はないんですと。悪者ではありませんよと。 で、ただこう、昔からのルールなんで、伝統なんで、この私が働く、店の決まりなので、私自身は逆らえないんですけれども、あなたはここには入れません、みたいな、論理が描かれるんですね。だからそこが結構、なんていうか、ポイントだなと思って、つまり、既存のルール、例えば法律でもそうですね。だったり、その、お店ならお店っていう、こう、特定の場所とか、建物内において、前から続いている物事、決まり、ルールっていったものを、に対して、それを当たり前のものとして、自分の内面に定着させていくんじゃなくて、絶えず疑問を持ち続けなければならないとか、正しいかどうかっていうのを絶えず考え続けなきゃいけないし、良くない部分があるんだったら、もうどんどんどんどん変えていかなきゃいけないんだよっていう、大事なものが、この映画を通してわかるんじゃないかなと思いますね。だから単純にこう、あ、良かったねで終わるものではなくて、ちゃんとこう、考えさせるような作りになってると思うので、だから僕はいいなと思いましたね。その、綺麗事だけで終わってる映画ではないと思うので、そういう意味で、7位に入れてみました。とても、普通に面白い映画でもあるので、ぜひぜひ見てみてください。ということで、今週は6位までですけれども、最後、6位。Once Upon a Time in Hollywood。これはもう番組で紹介しましたね。監督はクエンティン・タランティーノ監督で。まあ、ワンハリーなんて略されますけど、この映画はいろんな楽しみ方ができるのがいいところで、ブラピとディカプリオっていう大スター二人のブロマンスものっていうんですかね。あの二人のコンビ。そして、ああいう映画業界に関係性があったんだっていう俳優さんとそれを支える、もう一人のスタントマンをやったり、いろいろ身の回りの世話をやったりするような一緒にずっと行動する関係性があったんだとかっていうのを知れたし、そしてやっぱり時代感の再現もすごかったし、60年代後半を描いた時代物としても楽しめるし、街の描写とかね、その、車がわーって走っていく道路の感じとか、ドライブインシアターの描写とかね、そういう撮り方もすごい良かったし、そして、シャロンテート事件というね、痛ましい事件を取り上げた、そしてなんかその、それを改変してみせる時代改変ものとしても、面白かったし、さらに、映画業界の裏側を描いたバックステージものとしても楽しめるしっていうんで、こういろんな楽しみ方、いろんな要素がギュッと詰められていて、様々な切り口で、様々な手法で楽しませてくれる、まあ、161分の長い尺ですけれども、それも納得というかね、長すぎるっていう感じはしない、それに見合う、たくさんの要素が詰め込まれた、素晴らしい対策だと思いましたね。なんか、6位ってしちゃったけど、全然6位じゃないですよね。なんかもうなんか、5年10年先に全然残る、その先で見ても古びないような、うん、そういう映画かなと思いますね。なんかまあその時見たらまた感触も変わってくるかもしれないし、やっぱタランティーノ、すごい、次で終わるとかそういう話ですよね。なんか、やっぱりタランティーノっていう映画監督はこれから何をしていくのかっていうのは引き続き目が離せないなと思いましたね。ということで6位は Once Upon a Time in Hollywood でした。ということで以上、内山映画ランキング2019前半戦でした。来週は5位から1位を発表していこうと思います。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は映画について長々と話しましたけれども、いかがだったでしょうか。今月迎える番組5周年に向けてワンクールアワードと題して、これまでの放送の中で皆様が覚えている印象的な私内山聖輝が喋った言葉を募集してきました。すでに募集は締め切っているんですけれども、採用させてもらった方の中から抽選で100名にワンクール特製ステッカーをプレゼントしますとお伝えしているところでございますが、毎回ステッカーの制作状況っていうのをね聞いてるんですけれども、今週は特に変化はない、何もやってないっていうことでしたね。ただ先週分を収録後にですね、その途中のこういう感じですっていうのをなんか大体のやつを見せてもらって、そのなんか1枚のシートにいろいろあったんですよ。もうリアルな、絵がね、でいろいろ文句は言いましたね。コンセプトをちゃんと決めた方がいいんじゃないか いろんな用途に対応したっていう気持ちはわかるんだけど、ちょっとなんかコンセプト不在が伺えたので、それに関してすごいこっぴどくですね。言いましたね。なんか一つ柱を決めないといけないよとか、リアルな話をしてね、それを受けていろいろ今揉んでるらしいですね。どんなものができるのかね。趣味なのかどうか分かりませんが、そんな感じで今みんな頑張っています。お待ちください、そして番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください、この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信です。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。